皆さんは何か新年の始まりということで1年間の抱負というものを立てられたでしょうか。いろいろとですね、1年変化を迎える方々がおられるはずです。実際にこの盛岡を旅立たれることになる方々もおられるはずです。あるいはですね、いろいろと家庭の中に変化を迎えるという方々もおられるはずです。そのような一年をですね、こう思い描きながら抱負や目標を立てるということ、私はですね、変化といいましても、何か家庭やですね、自分の進路に変化があるということではないんですけれども、だいぶですね、体が変化してきてしまいまして、容易にですね、体重が増えるようになってきてしまいました。そのような変化にですね、対抗すべく、昨日、おとといはちらちらと箱根駅伝を見ていまして、よし、走ろうと思ったんです。今年1年は、走る1年にしようと思いまして、早速ですね、昨日の夜、犬の散歩の際に、息子を連れてですね、そして息子の手を引いて走ったんです。そうしましたら、息子が見事に顔面から転びまして、流血をしまして、私の1年間の抱負はですね、息子の血と涙に変わってしまいました。私が血と涙ではなくて、息子の血と涙でした。皆さんはですね、どのようなこう抱負を立てられたでしょうか。あるいはこれからじっくりと立てるという方もおられるかもしれません。今日はですね、この礼拝を通して、私たちにとって新年に限ることがない、新年に限らない、ずっと変わらない目標ということを考えてみたいと思うんです。新年に限らない、ずっと変わらない目標。私たちにとって変わることのない目標、それはイエス・キリストご自身なんです。変わらない目標がイエス・キリストご自身。私たちのそれぞれの生涯を通じて変わらない目標、それがイエス様ご自身であるということ。もっと違う言い方をするならば、それは私たちにとっての目標とはイエス・キリストに似たものと変えられ続けていくということ。イエス・キリストに似たものと変えられ続けていくということです。これが私たちにとって2008年であっても2009年であっても変わることのない、追求し続ける目標です。男性の皆さんにとってはこのイエス・キリストに似たものと変えられていくということが最も男性らしいということなんです。そして女性の皆さんにとっても、御言葉に教えられ続けながら、行いにおいて、また考え方においても、イエス様に似たものと変えられていく、これが最も女性らしいということなんです。イエス・キリストに似たものと変えられていくということ、それは私たちが本来作られた、神様によって作られた人間の姿に変えられていくということです。つまりそれは私たちが本来与えられているはずの男性としての、あるいは女性としての性質、在り方、存在に私たちが戻っていくということであるわけです。神様との関係、そして人との関係においても、イエス様のように関係を築いていくこと、このことを目指したいと思うんです。そんな視点から今日は開かれていますルカの福音書3章21節22節からご一緒に教えられていきたいと思います。短い2節だけの箇所です。でもこの箇所にも確かに私たちが習うことのできるイエス様の姿が描かれています。主にはですね、2つの点でお話をしたいと思います。1つ目は謙遜であるということ。謙遜であるということ。そして2つ目は神様との交わりということ。謙遜であるということ。そして神との交わりということです。まずは第1点目の謙遜であることですけれども、謙遜というのは誰かとの関係において 表されるものです。明らかにされるものです。誰ともですね、関係を、関わりを持たないで、一人で家に座っていてですね、私は謙遜だといくらつぶやいてもですね、誰もそれを謙遜とは認めてくれないわけです。私たちが持つ謙遜という性質は、誰かとの関わりにおいて明らかにされるものです。表されるものです。この場面において、イエス様の謙遜、へりくだりというものは、誰との関係において表されたのか。三つの点で、それは表されたということができるのではないかと思うんです。人々との関係において、そして、バプテスマのヨハネとの関係において、そして最後は父なる神との関係においてです。ご一緒に21節をお読みしたいと思います。21節の途中までお受けになりというところまでをもう一度じっくりとですね、味わいながらご一緒に口に出して声に出してお読みしたいと思います。お受けになりというところまでです。ルカの福音書の3章の21節さて、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになり、はい、この場面はイエス様がバプテスマを受けられたという場面です。今年もですね、新しい年も何人の方々がバプテスマに導かれるか、教会としてもですね、楽しみにしていきたいと思いますけれども、ヨハネ、あのバプテスマのヨハネからバプテスマを受けられたイエス様の姿がここには記されています。この場面はですね、イエス様がバプテスマを受けられたこの場面は、マタイの福音書、そしてマルコの福音書にもそれぞれ記録されています。でもですね、マタイやマルコと比べてルカは非常にこの場面を簡潔に紹介しています。今ご一緒にお読みした通り、民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエスもバプテスマをお受けになった。これがルカによるイエス様がバプテスマを受けられたということの紹介なんです。説明なんです。でもですね、この簡潔な説明の中にもイエス様の謙遜、へりくだりが確かに表されているんです。民衆が皆バプテスマを受けていた頃、この表現にですね、注目してみたいと思います。民衆が皆バプテスマを受けていた頃、イエス様もバプテスマをお受けになった。イエス様がヨハネのもとに来られた時、他にも大勢の民衆や群衆たちがヨハネからバプテスマを受けていたわけです。そこにイエス様がやって来られてバプテスマを受けられたわけです。これは、当然のことですけれども、他に人がいないときにお忍びでひっそりと訪ねてきて、そしてバプテスマを受けたということではないんです。大勢の人たちが、群衆たちが集まっている中にイエス様もやって来られて、そしてバプテスマを受けられたんです。イエス様はいよいよこれから選ばれた救い主としての働きを始めようとされていました。公生涯、公の生涯。公生涯と言われるおよそ30歳にして始められたイエス様の働きで、一番最初にイエス様が何をしたかと言いますと、それは人々の前で民衆と同じように、民衆、群衆の前で人々と同じようにバプテスマを受けるということだったんです。救い主なんだから特別待遇でということではなかったんです。人々と同じようにバプテスマを受けられたイエス様でした。これはですね、このイエス様がバプテスマを人々の前で受けられたという姿は、イエス様のこの後の生涯をも象徴していることのように思うんです。何かかけ離れたところから人々を見下ろされて、そしてその高生涯を送っていかれたではなくて、まさに人々の生きる現実の真っ只中、生の真っ只中に来てくださり、人々に寄り添い、そしてその喜びも痛みも悲しみをも共に味わわれたイエス様の姿が、早速この場面にも明らかにされているんです。 お忍びでひっそりとヨハネのもとにやってきて、他の人にはわからないようにヨハネからバプテスマを受けられたではないんです。人々の前で人々と同じようにバプテスマを受けられたイエス様、その姿をルカは描いています。そしてそれは同時にヨハネとの関係においてもその謙遜さが表されたということでした。イエス様はヨハネからバプテスマを受けられました。ルカはですね、本当にここもとっても簡単にイエスもバプテスマをお受けになりと書いています。でもですね、この背後にはヨハネのうちに大きなためらいがあった、このことを私たちは知ることができるんです。マタイの福音書の方を見ますと、その並行箇所を見ますと、マタイはここでヨハネがそうさせまいとした、ヨハネがそうさせまいとした、このことを紹介しています。ヨハネはこの方こそが約束された救い主であるキリストだとですね、気づくんです。だとするならば、自分がこのお方にバプテスマを授けるなんてとんでもない、そのようにですね、尻込みをするんです。これはですね、当然の尻込みではなかったかと思うんですね。仮にですこんなことありえないんですけれども、もしですね、私が牧師としてどなたかにバプテスマをこう授けているとします。そこにですね、突然イエス様がやってきてですね、私にもバプテスマを授けてくださいなどと言いましたらば、絶対に私はしないですよね。まあ、これありえないことですけれども、絶対にそれはとんでもない、拒否をしてありえないこととして絶対にしない、そのようなことなわけです。ヨハネはですね、このお方こそが救い主であるということに気づきました。確かにヨハネはかつて民衆に対してこんなことを言っていたんです。同じ3章の16節をご覧ください。同じ3章の16節、この箇所ではご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書の3章の16節、はい、ヨハネは皆に答えて言った。私は水であなた方にバプテスマを授けています。しかし私よりもさらに力のある方がおいでになります。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。その方はあなた方に聖霊と人のバプテスマをお授けになります。ヨハネは私よりもさらに力のある方がおいでになります。自分はキリストではない、キリストは別に来られる、このことをですね、はっきりと民衆に対して告げるんです。そして続いてですね、こんなことを言うんです。私などはその方の靴の紐を解く値打ちもありません。当時ですね、主人の靴の紐を、外からですね、帰ってきた主人の靴の紐を解くというのは、しもべ、召使いのですね、役割だったんです。しもべはですね、主人の靴の紐を解くことが許されているんです。でも、ヨハネはですね、自分はこのお方の前にあっては、このキリストの前にあっては、しもべ以下の存在だ。そのことをですね、はっきりと民衆に対して告げるんです。民衆の中でヨハネに対して、このお方こそが、この人こそがキリストではないか。この期待が高まってきている中で、いやいや、とんでもない。私などはキリストに比べたらば、キリストのしもべ以下の存在です。このことをですね、ヨハネははっきりと民衆に対して告げるんです。私は皆さんに対して水でバプテスマを授けています。でもこのお方は、私との違いは何かというならば、あなた方に対して聖霊と人のバプテスマを授けになるんだ。私とはもうまるで立場が違う。聖霊と人のバプテスマ。聖霊に導かれた、そのような生き方へと人生へとあなた方を導く、そして同時に火というのは、裁きを表します。 燃える火のようにあなた方の罪を裁くお方。つまりヨハネはですね、この時やがてやってくるキリストとは神ご自身に他ならないということを民衆に対してもすでにこの時点で告げていたわけです。ヨハネはですね、そのように自覚をしています。そしてその言葉の通りにやって来られたイエスを見たときに、すぐにですね、ヨハネはこの方こそがキリストだとそのように気づいて、そしてとんでもない、私にはあなたにバプテスマを授けることなどできませんとそのように尻込みをするんです。でもですね、このように尻込みをするヨハネからイエス様は、マタイの福音書によりますと、今はそうさせてもらいたい、今はそうさせてもらいたいとあえてバプテスマを受けられるんです。イエス様はヨハネが授けているバプテスマを神様の働きだと認められたんです。そして、いや、自分の方が上だ、自分の方が勝っていると当然の権利を主張するのではなくて、ヨハネを通してなされている神様の働きにご自分をも委ねられたんです。ここにイエス様の謙遜が表されています。さらにですね、考えてみますと、実はこの場面、バプテスマのヨハネの謙遜が表されている箇所でもあり、そしてイエス様の謙遜が表されている箇所とも言うことができます。ヨハネという人を考えるときにですね、彼のもとにはもう国中から人々が押し寄せていたんです。名声は本当にその地域一帯に広まってですね、人々はみんなこのヨハネに対して期待をしていたんです。ヨハネがその気になれば、この自分に期待する民衆たちをですね、こう先導してといいますか、立ち上がらせて、自分自身が何かそれなりの立場、地位を得ていくということも可能だったかもしれないんです。それだけの働きをヨハネは確かにしていたんです。でもヨハネはそうすることをせずに、イエス様にその働きを委ねていくんです。表舞台でですね、本当に華々しく注目を浴びていたヨハネでした。でもイエス様が登場すると同時に、このイエス様、このキリストのうちにこそ神様の働きは、誠の働きはなされていく。そのように受け止めて、そして自分自身は表舞台から身を引いていったんです。ここにヨハネの謙遜が現れています。そして同時に、イエス様ご自身もこのバプテスマの場面を通して、自分の方が優れている、自分の方が勝っている、そのようなことを主張するのではなく、ヨハネを通してなされている神様の働きに対してそれを認めて、そしてご自分もその働きの中にまず身を委ねられた。これがイエス様のヨハネとの関係における謙遜さでした。人々との関係、またヨハネとの関係におけるイエス様の謙遜、私たちはここに人との関係における謙遜を学ぶことができます。自分は何か特別な存在だではない、自分の方が勝っているではない、人々と共に、兄弟姉妹と共に、隣人と共に、そして互いの主の働きを認めながら、互いを通してなされている主の働きを、神様の働きを認めながら、互いに対する謙遜を表していく、そのような生き方へと私たちも招かれています。そして同時に、このバプテスマの場面で表されたイエス様の謙遜とは、それは神様との関係における謙遜でもありました。聖書の中で紹介されている謙遜という性質、これは神様との関係においてはこんな面を持っています。それは自分の思いや計画ではなく、神様の御心や計画が実現することを必 たすらに求めていくということです。自分の思いや計画ではなく、神様の御心や計画が実現することをひたすらに求めていくということ。実はですね、この聖書が語る謙遜さというものは、大なり小なり、私たちがですね、実生活の中でしょっちゅう問われ続けていることではないかと思うんです。なぜならば、私たちはですね、絶えずですね、こんなことと直面するんです。自分の思う通りにことが進まない、自分の思う通りにことなど進まない、あるいは思い描いていた道とは全く違う現実が目の前にある、あるいはですね、人との関わりの中で相手が自分の思い通りの対応反応をしない、本当に大なり小なりですね、私たちが歩んでいる中で、自分の思い通り、自分の思い描く通りにならないということの方が、いやむしろ多いのではないかと思うんです。まあ、私たちは誰もが自己中心な存在なんです。本当に私たちの罪の性質は、自己中心というところに色濃くですね、表されるものです。このことはですね、私たち皆がしっかりと自覚をしたいと思うんです。まあ、この自己中心ゆえにでしょうか、自分の思い通りでないことがあるとすぐにがっかりしたり、悲しくなったり、あるいは腹を立てたりしてしまうものではないかと思うんです。でもそんな中で私たちに許されていることは、私たちが神様との関係の中で許されていることは、自分の思い通りにならない現実の前に落ち込んで、悲しんで腹を立てる、そこにズブズブと沈み込んでいってしまうのではなくて、そんな時であっても主を見上げて神様の御心を求めることができる。自分の思いとは異なるかもしれない主の計画、いや自分の思いをはるかに超えた主の計画があることを信じることができる。これが聖書が私たちに教える謙遜の一つの性質なんです。自分の思いや計画ではなく、それをはるかに超える主の御心の実現を願い求めていくということ。イエス様のバプテスマとは、父なる神様に対する謙遜の表れだったんです。ヨハネが授けていたバプテスマは一体何のためのものだったでしょうか。三章の初めのところを見ますと、それは罪が許されるための悔い改め、に基づくバプテスマだったことがわかります。罪が許されるための悔い改めに基づくバプテスマだとするならば、イエス様はこのバプテスマを受ける必要など全くないんです。なぜならば、イエス様には許されなくてはならない罪などないからです。でも、あえて、イエス様は一人の罪人として、一人の罪人であるかのように、バプテスマを受けられたんです。実はこのバプテスマは、イエス様が受けられたバプテスマは、やがての十字架と重なっていくんです。罪がないお方であるのに、罪人であるかのようにバプテスマを受けられたイエス様は、やがて、罪がないお方であるのに、罪人であるかのように十字架につけられることになります。つまりイエス様はここで一人の罪人としてバプテスマを受けることによって、やがてご自分がたどられる十字架への道をすでにこの時点で、その十字架によってなされる全人類の罪の贖いという神様の計画を、父なる神の計画をもうすでにこの時点で見据えておられたということです。どこまでも父なる神の御心を求めて、その計画の実現を求められたイエス様の姿、ここにこそ謙遜の極みが表されているんです。私たちも バプテスマを受けた者、あるいはバプテスマを受けたいと願って備えているものです。私たちがですね、バプテスマを受けるということは、このイエス様の謙遜さのうちに自分の身を浸すということなんです。イエス様はご自分の計画や思いというよりも、父なる神様の御心を求めて、その御心に従っていくことを良しとされました。そしてその謙遜さの通りに十字架へと向かい、それだけではなく死の後に復活されたんです。私たちがバプテスマを受けるということ、それは私たちが信仰を持ってこのイエス様に倣って、イエス様の謙遜のうちに自分自身の身をも合わせていきます。自分自身の心をも合わせていきます。そしてそのことによって、私たちは罪に対する死だけではない、死からの復活、命をもイエス様を通して与えられていきます。この信仰を表すのが私たちのバプテスマです。一回限りのバプテスマ、そして同時に今日もです。毎月毎月私たちはこの前に備えられています聖餐式を通して、私たちもこのイエス様の謙遜さに預かるものです。そしてイエス様の死と、そして復活とに預かるものです。この信仰を告白し続けます。私たちのその信仰はどのように神様との関係において表されているでしょうか。主の御心をひたすらに求めるということ、それは思い通りにならない現実の中で、しかし主を見上げることができる、主に期待し続けることができる、私たちにとっての恵みであります。さあ、そしてここまで謙遜さということを、謙遜であるということをお話をしてきましたけれども、今朝の2番目の点、それは神様の導き、神様との交わりということです。イエス様に習うことの2番目、神様との交わりです。今朝の箇所の、今日の箇所の後半部分に注目したいと思います。そこにはバプテスマを受けられたイエス様に起こった不思議な出来事が記されています。今朝の2番目の点、神様の導きの中で、まずはですね、もう一度皆さんとご一緒に聖書を読んでみたいと思います。そして祈っておられると、21節の途中のですね、そして祈っておられるとというところから22節の最後までご一緒にお読みしたいと思います。ルカの福音書3章の21節22節、そして祈っておられると天が開け、聖霊が鳩のような形をして自分の上に下られるのをご覧になった。また天から声がした、あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。イエス様がバプテスマを受けられた直後に起こったこの出来事は、マタイもマルコもそれぞれが記した福音書を通して紹介しています。でも実はですね、この場面ルカだけが記していることがあるんです。ルカだけがですね、注目して記していることがあるんです。それが何かと言いますと、バプテスマを受けられた直後に祈っておられたというイエス様の姿です。祈っておられた、そして祈っておられると。マタイやマルコはこの姿を記していないんです。ルカという人物は、福音書の記者であったルカという人物は、特にですね、ルカの福音書全体を通してイエス様の祈りということに焦点を当てて書いています。この場面においてもルカの視点は、祈られたイエス様の姿を見逃すことなくしっかりと記録しているんです。いよいよこれから始まろうとする公生涯、公の生涯、それは先ほども申し上げたように十字架へと続いていく道の始まりです。その始まりにおいてイエス様は祈られたんです。いや、もちろんこのバプテスマの場面に至るまでのおよそ30年間、子供から大人になっていくその過程においても、 たとえそれが記されていなくとも、イエス様は祈られ続けてきたはずです。そしてこの後、福音書に記録されているだけでなく、イエス様はその働きを進めるにあたっても、絶えず祈られていたはずです。人との関係を、人との関わりを持つにあたって、いつも祈られていた。そんな生涯における祈りの生活、祈りの生活を象徴するかのように、この場面においてもイエス様は祈っておられました。何と祈られたのかと言いますと、それは分かりません。書いていませんから。でもおそらくです。おそらくご自分のこれからの歩みをすべて父なる神様の御心に委ねます。そんな祈りをされていたのではないかと思うんです。ご自分もバプテスマを受けられることによって、やがておよそ3年後に向かうことになる十字架の贖いということを、すでにこの時点でイエス様は覚えておられたはずです。でもそのこともすべて父なる神の御心にお委ねいたします。御手に委ねます。そのように祈られていたのではないかと思うんです。あるいは、ご自分が生まれるその道、そして死と復活を通して、確かに信じるすべての人々に、罪の許しと命とが与えられるように、つまり、人々のために、私たちのために祈られていたのではないかと思うんです。そしてこの祈りに応えるかのように、次の瞬間、聖霊が下り、父なる神の声が響きます。御子であるイエス様の働きは、聖霊の力と神の導きによってのみなされていく。そんなこともこの場面に表されているのではないかと思うんです。ここで私たちが神様との交わりを持つということについて考えてみたいと思うんです。皆さんはですね、普段どのように神様と交わりを持っておられるでしょうか。あるいはですね、新年が始まってこの3日間振り返られて、神様とですね、どのような交わりを持たれたでしょうか。この新年最初の3日間、神様とどのような交わりを持たれたでしょうか。なかなかですね、交わりと呼べるような関係を築けていないという方々もおられるかもしれません。でもやはりですね、私たちがこのイエス様の姿から教えられる、私たちが持つ神様との交わりにおける、おいて鍵となるのは、祈りであること。このことを教えられると思います。以前ですね、私たちが持つ神様との交わりについて礼拝の中でこんなことをお話をしました。私たちが持つ神様との交わりというのは、三位一体の神様、父なる神、子なる神、そして聖霊なる神、この三位一体の神様同士の間で、神様、父子聖霊の間で持たれている交わりの中に、私たちも加えられていくということ。私たちが個別にですね、この神様と交わりを持つというよりも、この父子聖霊の中で持たれている交わりの中に、私たちが加えられていく、これが私たちの神との交わりだと、そのようにお話をしたことがあります。私たちが祈る祈りとは、イエス様が私たちのために祈ってくださっているその祈りに加えられていくということ。私たちが祈るその時、イエス様がもうすでに私たちのために取りなしてくださっているその祈りに私たちも加えられていくということ。あるいは私たちが誰かを取りなす祈りをするならば、それはイエス様ご自身がその人のためにもうすでに祈ってくださっているその祈りに、私の祈りも私たちの祈りも加えられていくということです。それは一人で祈るという時だけではありません。私たちが二人で、あるいは何人かで祈るとき、あるいはですね、この礼拝の中でも、もう礼拝が始まってから、ご一緒に祈る機会が2回ありましたけれども、共に心を合わせて祈るとき、それは私たちが共に この礼拝の主であられる三位一体の神様の交わりにこの礼拝を通して加えられているということなんです。自分が祈れないという時があるかもしれません。でも誰かがあなたを取り出していてくださる、誰かがあなたを取り出していてくれる、その祈りがあります。そしてその祈りによって、またイエス様ご自身があなたを取り出してくださっている、その祈りによってあなたは確かに神様との交わりの中に入れられている、加えられている。このことを覚えたいと思うんです。もちろんそれは自分勝手な願いや自己中心な願いを繰り返すということではないんです。祈りというのは最初に申し上げた謙遜さ、この謙遜さがやはり鍵です。自分の思いや計画とは異なるかもしれない、でも確かに私たちの思いをはるかに超えて働かれている神様の計画があることを認めて、この御心の実現を願い求めていくということ、これが私たちの祈りです。そしてその祈りに応えて働かれる御霊に期待するものとされたいと思うんです。イエス様の働きはこの御霊の力によってなされていきました。私たちも同じです。そして最後にイエス様のこの祈りに応えて響いた父なる神様の声ということについて考えてみたいと思います。この声は一体何と言ったでしょうか。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶと、そのように宣言をしたんです。あなたというのはもちろんイエス様のこと、そして私というのは父なる神様のことです。皆さん、この言葉は私たちにとっても何よりの希望の言葉なんです。何よりも希望の言葉なんです。イエス・キリストに対する説明としてこんなものがあるかもしれません。まあ、世の人はですね、イエス・キリストに対して、またキリスト教に対してこんな説明をするかもしれません。イエス・キリストの死後、弟子たちがイエスのことを救い主、神として祭り上げた。つまり、無理やりただの人であったイエスのことを弟子たちが神としてしまったという説明です。そしてその弟子たちのこの祭り上げた、イエス様のことを祭り上げたことによって教会が生まれていったという説明です。もしそうだとするならば、この地上にあるすべてのキリスト教会は偽りということになります。またこのように教会に集って、今日も礼拝を捧げている私たちは愚か者ということになります。私たちがですね、いくらイエス様のことをですね信じているとしても、もしそれが偽りであるならば、私たちは愚か者ということになります。でも弟子たちが祭り上げたのではない、私たちがこの言葉のうち、この父なる神様の宣言のうちに聞くのは、父なる神ご自身が、このお方こそが一人子の神であることを認めて宣言されたという、その事実です。そして私はあなたを喜ぶ、私はあなたを喜ぶ、イエス様が語られること、なされることはすべて父なる神の喜びであり、御心そのものであることをはっきりとここで宣言をしているこの言葉、私たちはこの父なる神の宣言というお墨付きを耳にしながら、安心してこのお方に従っていくことができるんです。もしこれが偽りかもしれないとするならば、私たちは自信を持ってイエス様に従っていくことなどできないかもしれない。でも私はあなたを喜ぶ、あなたは私の愛する子、この父なる神様の言葉を聞きながら、私たちは安心してこのイエス様に、イエス・キリストに従っていくことができるんです。イエス様は今も私たちを通して、この教会を通してご自身の働きをこの地上にあっても進めておられます。私たちがこのお方イエス・キリストに従っていく、その時このイエス・キリストをこそ模範として、 このキリストに似たものと変えられ続けて、そしてこのイエス様がこの地上でなされたように、私たちもまたこの地上にあってその働きを成していく。その時、私たちもまたこの神様の喜び、私はあなたを喜ぶとおっしゃった父なる神様の喜びの中に加えられていくんです。今日は新年初めの礼拝でした。この2009年も私たちはキリストに従うこと、キリストに習うこと、キリストに似たものと変えられ続けることを私たちの目標として歩んでいきたいと思います。イエス様が見せられた人に対する、表された人に対する謙遜さ、そして何よりも父なる神に対して表された謙遜さ、どうか主が私たちを、皆さんお一人お一人を、また私たちのこの教会を、このキリストの謙遜に習うものとしてくださるように祈りたいと思います。またイエス様が祈られた祈り、この祈りという神様との交わり、どうか主が私たちを、皆さんお一人お一人を、そしてこの教会を、そのご自身の豊かな交わりの中に加え続けてくださるように祈りたいと思います。2009年、キリストに似たものと、キリストに習うものと変えられていく、そのような意味を共にしていきたいと思います。一言お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。イエス様が受けられたバプテスマ、そのバプテスマのうちに確かにイエス様の謙遜ひりくだりの姿が表されていました。神様、この始まった2009年の歩みを前にして、どうか私たちをあなたに対する期待で満たしてください。私たちの思い通りの歩みではないかもしれません。でもそのような時でも、確かに主に従うものを通して主の働きは、主の御業はなされ続けている、主の計画は確かに進められている、そのことを信じて期待する、そのような信仰をどうか私たちにお与えください。そしてその信仰に応じてなされるあなたの働きに心から期待いたします。私たちは今年どのようなあなたの御業を見せられるでしょうか。主の前にへりくだる者として、その主の御業に対して敏感であり、一つ一つ恵みを数えながら、悲しみの中にあっても、困難の中にあっても、しかし主を見上げながら歩む、そのようなものとさせてください。先ほど賛美をいたしました。私たちが歩む人一歩一歩の歩み、それはすでにキリストがこの地上にあって歩まれた歩みをたどるものです。私たちがその道をたどる先には、イエス・キリストを通してなされた贖いがあり、また同時に与えられた命があります。どうかあなたが与えてくださる命のうちに、主に習うものとして歩ませてください。共にまたその道を歩んでいきます。お一人お一人兄弟姉妹を心から感謝いたします。私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。